Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2022年12月3日放送。ゲストは執筆家で環境保護アンバサダーの四角大輔さん。音楽業界のヒットメーカーとして活躍しながら、すべてをリセットして移住したニュージーランドでの生活。さらに移住後の経験を生かして書き上げた仕事術の数々を伺いました。
ニュージーランドは2010年からですか？
はい、そうです。2009年までレコード会社で15年間実は僕働いていて、もう全部仕事を手放して、あらゆるものをもうリセットして、学生時代からの夢だったんですけども、ニュージーランドに移住しました。
ニュージーランドのピンスポットってそのチョイスはどういう？
ちっちゃい時から僕水際にいることが一番幸せだったんですよ。
ああ、いいね。
釣りをするってことなんですけど、博士さんも釣りが大好きということで。
僕が大好きです。
はい、で本当にこう幼少期からずっと釣りをする中で、大学生になった時にバンライフを始めるんですよ。で大学ほとんど行かず、ほとんどバンの中で暮らしたんですが、基本自然豊かな場所にパッと行って止めて、そこで釣りをしながらってことをやってたんですが、一番僕が好きな水際は湖畔だ、湖だってことに気づいたんですよ。
レイクですね。
レイクなんですよ、
はあ、
で日本の中だったら北海道にある阿寒湖っていう湖に惚れ込んで通うんですけど、あることがきっかけでニュージーランドのことを知り、でニュージーランドって実は世界で一番透明度の高い湖っていうのが当時あって、今も多分そうなんですけど、
はい、
っていうのもあり、ニュージーランドいいなっていうふうに思ったのがきっかけです。
すごいね。釣りは子供の時から？
はい、ものすごい早くて幼稚園入る前にですね、父親が登山部で、渓流釣りをずっとやってて。
なるほど。じゃあ初めからもうその淡水系なわけだ。
淡水なんですよ
マスばっかりやってるんですか？
とにかく僕はその大きなマス釣りが一番好きになるんですね。
それはルアー？フライ？
最初ルアーとか餌だったんですけど、フライフィッシングに大学生でハマりまして
ああもうね、抜けられないやつだよね。
もう泥沼に、
そうだよね、かなり深い沼だよね。
もうかなり深いですね、有名な中国のことわざで、一生幸せになりたければ釣りをしなさいっていうことがあるように。
そ
う
そ
う
そ
う、
ね、僕らは割とあれに頼りがちですよね。
ね、だから釣りが好きな方ってやっぱこう何か他のことが手につかなくなるというか、もう趣味は釣りと何々っていうか、もう釣りだけみたいな、
そう、ね、
なっちゃいますよね。
やっぱさ、命かけてるじゃんやつらは。
そうなんですよ。
でそれがさ手に残るよね、
はい、あ、そうですね。
であのピクピクが忘れられなくなるんだよね、
はい、そうですね。なんかこう、こっちはだいぶ有利な条件、人間様は有利な条件で、ちょっと申し訳ないんですけど、向こうは本当に命かけだから、こう、腕にこう命のやり取り感みたいなのが残る。そうそう
そう、あれがね、
あれがもうなんか
あれが多分中毒性がありますよね。
ありますね。
絶対そうだよね。僕なんかも、もう今年はずっとタイばっかりつってたんですけど、でもフライフィッシングは、はい、僕もね何とか練習してたんですよ。イギリスはフライばっかりだから、は
い、あ、そうですよね。フライの発祥ですよ。
でイギリスの釣り具屋行ってもフライしか売ってないのよ、ほぼ、
はい、
言ってみれば、まあ 80% ぐらいフライフィッシング関連。
そんなにですか、さすが。
いわゆる
発祥の国。
そう、いわゆるね、こうルアーとか、
はい、
なんか日本で要するにたくさんあるようなものっていうのは、
はい、
ほぼないんですよ。
おー、
で日本から輸入したものが少しばかり置いてあるだけで、まあほぼフライフィッシングなんで、みんなやるのは
徹底しますね。
徹底してる。
ニュージーランドってイギリスのもともと植民地で、最初の移民の方々は基本イギリス人だったんで、やっぱそのフライフィッシングの文化っていうのはもうごっそり移植されていて、
ね、
淡水域のですね7割か8割はフライフィッシングのみっていう、
はあ、
でそれもあって僕はもうニュージーランド行くしかないなっていう。
なるほどね。
それもあったんですよ。
スタイルも素敵だしね。
そうですね。なんか究極のなんかシンプルな釣りっていう感覚があって、つまりそのルアーとかだとリールを使って、餌でもリールを使ったりするじゃないですか。フライフィッシング一応リールついてるんですけど、
あれはね、
糸を巻く道具で、かかった後はこう指で糸を引っ張ってファイトするとか、
ね、ギアじゃないしね。
そうなんですよ。
そこだよね。わかるわかる。
すごい原始的な感覚になれるっていうのと、ただその僕自分でフライを巻くんですけど、
でもこれがねタイイングし始めると、
泥沼にはまるんですが、なんかやっぱ 原始的だけどこう人間としてのクリエイティビティも問われるところが
そうですし
すごく好きなんですよ。
でおそらく僕もそのうちやりたいなと思ってるんですけど、はい、結局あれは時間じゃないですか。
で、そうですね、
まあ、釣り滑ってそうですよ。やっぱりあの、はい、その現場もとても
楽しい。いかに現場に行くか。
そう、その前がね、はい、準備がどうあるかってことに尽きるわけじゃないですか、はい、そうするとやっぱり家でフライを巻いてる時っていうことからもう釣りは始まっていて、
そうですね。ね、
でそれで自分のまあ何かこれ実験というか、はい、いつもいつもチャレンジをするわけでしょ。
そうですね。でも大自然ってどうしても人間ってついこう抗おうとしたりとか、はい、なんならちょっとコントロールしたくなっちゃうんですけど、釣りを本気でやってるといやもうそんなの絶対無理で、うん、アンコントローラブルで僕らはもうその自然の中でもう生かされてるだけなんですよ。
もっと言うとさ、はい、半年前からさ、はい、予定していた朝光日、はい、たまたま風が強かったらもう出られないんだから、
は
い、
アウトですよね。
アウトじゃん。だからもうそれも ね、いつか待ちかだけど、はい、ひたすらに予定を入れていくわけですよ。
わ、はい、かります
でそれがなくなった日はなんか他のことして一曲なんか曲でも書けばいいっちゃ話、うん、
いいですね。
そういうもんですね。初めてニュージーランドに行かれたのはいつなんですか。
はい、1999年ですね。から23年前ですね、うん、でそれまでに実は行っていないのに、うん、あの僕の、まあ、性格なんですけどすごいオタク気質なんですけど、うん、行ってないのにニュージーランドに惚れ込んでそこからもうニュージーランドに関する書籍全部読み、うん、テレビで特集があったら必ず録画してみて、うん、雑誌の特集あったら買って切り取り、うん、そうじゃあんまなかったんですけどニュージーランドの音楽を漁って聴いたりとかしてずっとこうイメージ膨らませていて、でもその中で僕はもう大好きだなってこう決めたのが本当23年前の初めての旅ですね。
いいですね。
で僕どんなに忙しくても休みを取る人だったんですよ、はい、これなかなかこう音楽業界ってみんなものすごい働くのが好きな人たちばっかりだから、
そうだね、
こう別にルール破ってないんですけど理解されなかったり、まあ、こいつはもうちょっと本当みたいな扱いを受けてたんですけど、うん、これとにかく9連休っていう僕の中でテーマがあって、うん、会社員ってやっぱ月金働く、うん、月金休み取れれば前後に土日がくっついてくるから9連休になるじゃないですか、うん、もう常にこの9連休どこで取れるかってこう常にカレンダーにらめっこして、うん、とにかく9連休取れればニュージーランド、うん、それで観光地は一つも行かず、うん、とにかく湖のほとりで暮らせる場所っていうのを全部地図にマークをして、うん、それ一個一個調べて、うんうん、それで見つけたのが今僕が暮らすニュージーランドの北島の真ん中あたりにある湖水エリアって言われてるところの、まあ、一つの原生林に囲まれてるんですよ湖が、うん、そこのほとりでちっちゃい集落があって暮らせるっていう。でそこで
ちっちゃい集落ってどれぐらいの規模。
150人ぐらいです
か。ファシリティとかは電気水道とか全部
電気と電話線だけが細々と来ていて、よく風が吹いたり大雨だったら断絶しちゃうんですけど、うん、で水道下水は来てないのでオフグリッドで、うん、あの湖が原生林だから周り湧き水でできてるんで、
なるほど、
そのまま汲み上げて簡易的なフィルターで飲料水、うん、生活用水として使い、うん、で排水はバイオタンクを下に埋めて、はいはい、で使ってる、はあ、で携帯も圏外で、だからもう本当最低限のインフラしかないんですけど、
Wi-Fi 環境は
でね、すごいそのいわゆる ADSL ってやつですね、はい、電話線経由のやつで、はあ、YouTube の動画をまあギリギリ見れるかなぐらいの状態だったんですが、うん、イーロン・マスク先生のおかげで彼があのスターリンクっていう衛星を打ち上げたじゃないですか、はい、あれがねちょうど網羅してくれて、それで超高速ネットになりました
いきなり
いきなりこの1年でそのニュージーランド、まあ、レコード会社でずっと頑張って働いていて、うん、その夢を僕ずっと忘れずにいて、うん、でもこう仕事がこうどんどんうまくいく、まあ、いいアーティストとの出会いに恵まれて、はい、でこうミリオンヒット10回とか、うん、オリコン1位20回みたいな記録を出すことができたんですけど、うん、でも常に僕はでも今は僕は仮の姿で、うん、いつかニュージーランドと思ってたらつい2009年に永住権が取れて、はい、でその年は実は僕が担当していた彩香っていうアーティストと、うん、スーパーフライっていうアーティストが、うん、女性の年間アルバムランキングで1位2位だったんですよ。なるほど。で僕はでも永住権取れたから、うん、で周りにずっと公言してたんですね、うん、永住権取れたら僕はニュージーランド行きます、うん、アーティストにも伝えていて、うん、でそれを言ってもやっぱり理解され ず知らない人はこれなんか裏あるんじゃないかってこう 週刊誌に書かれてしまうぐらいになったんですけど、僕はもう夢を叶えたいごめんなさいって言って行くんですけど、当然仕事は絶対ないって分かってたので、最初は収入が10分の1に下がるんですけど、ただそれを想定して僕は向こうで自給自足の暮らしをやるっていうことを、衣食住を確保すれば仕事なくても生きていけるって発想で、それで移住してすぐに畑やって、釣りはもう僕特に得意だった、魚を取って、で結局そういう暮らしを12年今続けてるんですけど、
それはでもその生活毎日のルーティーンとかは、はい、だって全部自分でまあコントロールしなくてはならないよね。
そうですね。
で作家の人ってさ、はい、いろんなパターンがあるじゃないですか。
ありますよね、
はい、一日この朝だけにやる人もいれば、はい、夜な夜な書く人もいると思うんですけど。
そうですね、僕はあの先ほどこう会社員時代どんなに忙しくも休んでたって話をしたと思うんですけど、それってこう一つの時短術をマスターしてたからできてたんですね。仕事をとにかく時短する、労働時間をとにかく短くする、でそれは当時は釣りに行きたい、山に行きたい、自然の中に行きたいっていうことだったんですけど、ニュージーランドに行くと目の前が湖だし、大自然だから余計その気持ちが強くなるじゃないですか、それでさらにこう仕事をどんどん時短していくっていう技術を身につけるようになって、で実は僕今年52歳なんですけど、1歳半の第一子がいて、50にして初めて父になったんですけど、
遅かったんだ。
すごい遅かったんですよ。で子供ができて、結局コロナでニュージーランドって国境完全封鎖したんで、じゃあ2人で子育てしなきゃいけないって時に、じゃあ俺家で働けるし、子育てもやるよ、一緒にやろうよって2人でもう完全分担して、僕おっぱいだけは出ないんですけど、それ以外のことは全部やれるってことでやった時に、今まで自分がやってきた仕事のプロジェクトとか、それこそアウトドアの遊びとか、何よりもこれは難しくて面白いと思ってハマっちゃったんですよ。
そうだよね。
で、できれば自分のね子供と時間をなるべく長く持ちたいっていうモチベーションがすごい上がって、その時短術がさらに極まって、で今はですね、ニュージーランドいる時はだいたい2時か4時に起きるんですね。もともと4時起きだったんですけど、7時ぐらいに前の夜に息子を寝かしつけて、でそのまま一緒に寝ると自動的に僕7時間後に目が覚めるんで、2時頃目が覚めて、そして息子が起きるまでの間に執筆をやる、で午前中週3日だけっていう風にして、これでも全然やれるなっていうことが分かったのと、やっぱそうやってこう時短をすればするほど結局すごく集中できるんですよね。フォーカスできるので、こう生産性も上がるっていうことが分かって、でそれがなんか子育てで一番得たことは何ですかって言われるんですけど、いやもう時短術ですってえって言われるんですけど、
でも絶対そうだよね。お住まいになられてるところ以外のフィールドにも行かれるんですよ、やっぱり。
そうですね、ニュージーランド中を行ったですけど、基本は大きな魚が釣れる場所に隣接したエリアを歩くっていうのが基本スタイルで、基本的にはテンとか、ニュージーランドではですね、無人のちっちゃい山小屋が点々とあるんですよ。必ず暖炉がついていて、すごい質素な作りなんですけど、それあるだけですごい助かるんですけど、
それは地域とか国が作ってるってこと？
国が管理してるんですよ。
面白いね。
これが面白いのは、やっぱそういう山小屋ってやっぱり ある種 の入山規制にもなるんですね。
なるほど。
例えばここのトレイル山道入りたければ、ここ予約しなきゃいけない、そうするとここは5人しか寝泊まりできない、ここは10人みたいな感じ、それは必然的に入山規制になる、でテント張っていいよっていうところもあるんですけど、これものすごい規制があって難しくて、許可を取るのにだいぶこうエリアによっては割と簡単に取れるんですけど、国立公園とかだとものすごい厳しかったりするので、そういうルールとか、それなりに人間がまあ管理するその施設がちゃんと点在してあるっていうのと、そういう入山規制みたいなルールが徹底されているところはすごくニュージーランドの独特なところですね。
なるほどね、今こう日本は空前のキャンプブームなんですけど。
ですよね。
これはそのニュージーランドにおいてはどうなんですか、この流行りみたいな形ではあるんですか、それともやっぱりもうクラシカルに割とこう生活にちゃんとこう密着した感じの遊びになってるんですか。
そうですね、もう完全に密着した遊びになっていて、アウトドアがもう日常になっていて、ね、でニュージーランドってこうそういうブームみたいなものがあまり起きない国なんですよ。
起きないよね。逆に言うと、日本は本当にすごいよね。
確かにそうです
ね。まあ、そういうの仕掛けてたお方だから、功罪もあるでしょうけれど。
そうですね。僕は音楽っていうフィールドでそういうものを仕掛けていた側なので、やっぱそのブームを作るとかムーブメントを作るみたいなことってのは、それなりにこうなんかやっぱノウハウがあるってことを、まあ実は僕は知ってしまったっていう部分もあって。でまあ、やっぱその僕はこう自然がずっと好きだったので、やっぱこう 博士さんも同じだと思うんですけど、うん、まあ、魚が釣りが好きで自然の中入っていくとやっぱ一番最初にこう自然破壊を目の当たりにしちゃうじゃないですか。
そうね、
でやっぱ僕もその幼少期からそういう気持ちをずっと持ってきて、うん、で音楽って本当にすごい素晴らしいんですけど、僕がこう結局その10年間プロデュースの仕事をした結果、こうに売上2000万枚の CD っていうのがこう音楽界で褒められたりとかするんですけど、うん、でこう CD って本当にこれ土に帰らないし、ね、リサイクルできないみたいな
もん。もっと言うといつの日かパッと音が聞こえなくなるっていう噂もあるよね。
本当ですか？
全部の CD から音が聞こえなくなるらしいぞ。
そしたらね本当それその後どうなるんだっていう。
カラスよけしてこんなんで畑にこうキラキラさせて。
本当ですよね、うん、なんかそういうなんかチクチクした気持ちもあって、
はい、
それもあってこうなんかあもうちょっと一回やめて、うん、でまあ、もともとそういう夢もあったんだけども、うん、こう現代人がどこまで環境負荷を最小限に抑えて暮らせるんだろうかってそういうのに挑戦してみようっていうのもあってニュージーランドに移住したっていうのがあって、
ね、
でやっぱとはいえこう森の中で暮らしてるだけでこうキャンプライフみたいな感じではあるんですけど、でもやっぱ僕はもっと奥底まで自然の奥まで入っていきたいって思いがあって、あのバックパッキング登山だったりとか、まあカヤックを使ってこう自然の中に入っていくことをまあずっと続けてますね。
それは一人が多いんですか、仲間家族？
そう、僕もともと学校嫌いとか大人嫌いとか幼少期ですね、こうやっぱ人間社会に僕はうまくマッチングできないっていうすごい劣等感があって、一人で逃げるように自然の中に行くっていうのがルーツだったんで、やっぱソロで行くっていう、まあご法度なんですよ、海のカヤックも登山もご法度なんですけど、うん、結局そのキャンプブームって今その車でバッと行って家族で行って仲間で行ってっていうのと、はい、なんかソロキャンプっていうのがまた流行ってたりするじゃないですか。僕はなんかそれも苦手だったんですよ。だからキャンプ車で行けるキャンプ場行くとそうなっちゃうじゃないですか、うん、だからやっぱりこう歩いて誰もいない半径10キロに誰もいないみたいなところでテントを張るみたいなのがすごい好きで、だから一人でそれをやるっていうのはもうなんかちょっとね、
いやでもいや
人として大丈夫かみたいな感
じ、一人の時間が必要なんでしょうねきっとね。
そうですね、はい、それはあって、でも不思議なんですけどやっぱ子供生まれてからその欲が一気に消えて、
はい、
一人よりも子供といたいみたいな、
それはそうだね、
人って変わるんだなっていう、
うん、
で子供を通してどんどん人を好きになっていくっていう
面白いね、
はい、不思議な現象に今直面しています。
長生きしますよ。
本当、まあ50で父になったんで長生きしたいなっていう思いが
するね、タイプだよね。
あ、そうですか、
うん、そうだね、まあ、例えばこう街中都市を旅する時とかってのはどういう、こう喜びを見出すんですか？
そうですね、もともと僕旅はこう自然の中を旅するっていうスタイルでやってきたんですけど、うん、もうニュージーランドに移住してからこう、うん、湖のほとりの自宅をこう拠点にしながら世界中旅するっていうスタイル、うん、旅というかもう移動しながら旅しながら働くっていうことをこう2018年までやるんですけど、うん、だんだんこうやっぱ自然環境ってやっぱ日本とニュージーランドがあればもういいなってなって、はい、実は日本もものすごい自然が豊かな国なんですね、うん、でこの2つでいいなと思って他の国行くときはこう都市空間逆に行くようになって、うんうん、でもやっぱり自然を求めたいっていうのもあって、うん、2つポイントがあって、1つはとにかく港町をなるべく選ぶっていう、うん、そうするとですね地元の漁師さんが行く美味しい飲食店とか、
はいはい、
こう水揚げされたばかりの魚を港で直接漁師さんから買えるみたいなことがあって、うん、でキッチンがある部屋を必ず借りるんですけど、うん、もう海外でもお刺身、新鮮お刺身食べられるし、うん、漁師さんに聞いてあそこうまいよって、例えばバスク地方とか行ってもですね、みんなミシュランとかに乗ってるようなとこじゃなくてあそこうまいよって行くと、もう地元の漁師さんがギャーって集まる場所、めちゃめちゃ美味しくて
当たり前だよな。
そうなんです。だからこれ国内でも実は旅するときは、やっぱ湖畔って日本国内だとあんまり街がなかったりするので、はい、まあ、なるべく港町選んだりみたいな感じっていうのが一つと、うん、これなんか僕の中で旅しながら自然を味わう方法なんですけど、うん、もう一つビオホテルっていう、
はい、
こうヨーロッパを中心に食材がオーガニックかローカルとか、はい、理念は全部オーガニックとか、うん、割と厳しいこう認証をクリアしたところだけはビオホテルと名乗れるのがあるんですが、これがですね都市の真ん中に結構今増えていて、
イギリスなんかもそうですよね。
あ、そうなんですよ、はい、イギリスもありますよ ね、
とっても流行ってる。
そうなんですよ、そういうところをもう選ぶようにここ数年はなっていて、うん、でやっぱこう今印象的な場所がやっぱいくつもあって、そこは何でも通っちゃうみたいな風になってましたね。
このドイツのこれは、はい、どんなホテルなの？
そうですね、う
ん、
これは街中というよりはちょっとこう 田舎の方にある南ドイツの田舎の方にある、まあ、オーストリアと国境のもう境で、はい、一応ドイツ側なんですけど、うん、タンナーホフホテルっていうのがあって、はい、これミュンヘンから列車で2時間ぐらいなんですけども、ここはね僕がいろいろ訪れたビューホテルの中では、うん、ダントツ良くてですね、環境も食事もあとやっぱアートがすごい飾られていて、すごいクリエイティブな空間で、うんうん、でもちろんビューホテルってもうあのもう1泊20万とか30万とかもあるんですけど、はい、僕やっぱそれ泊まれないので、うん、1泊大体1万円から3万円の間でっていうところで行くと、ここがダントツ良かったんですよ。
あ、そう。なんかファームなのね、要するに60年代に建てられた農場を使ってるっていう、はい、
そうですね、うん、使ってもともとね病院の施設をリトリート施設に改造していって、なるほど、でもともとその病院っていうのもこう代替医療、はい、自然治療みたいなことを、うん、まあ、ドイツの中でもトップクラスにやったところがリトリート施設になったので、うん、あの行くと毎年やっぱりこう長期滞在して体を治したいみたいな人がいっぱい来ていて、でそれにやっぱ対応するための食事だったり環境が準備されていて、あの僕はあの一番の贅沢は圧倒的な場所で何もしないことっていう。
いや、そりゃそうだよね。
ですよね。
いや、だからもう日本でも古くから、要するに今湯治って話もあってさ、
そうですよね、
温泉行ってさ、湯治場でとりあえず1ヶ月ちょっとね、ゆっくりしますなんつって病気を治してたもんなんですよ。
そうですよね。
だから根本的にやっぱりそういうなんかあの昔やってとても効果があったようなことっていうのは、一回戻ってみるっていうのは割と
本当ですね、
忘れちゃってることが多いからね。
確かにそうです。
現代人はさ、
そうですね、
何でも何でも効率よく合理的に、はい、あ、なんかクイックに直せるとか、何事も全部そうやって済ませてきた結果、ちょっと待てよってことも増えてきてるじゃない、
うん、そうです ね、人の健康面もそうだし、自然環境に関しても同じような悲しいことが起きてますよね。
そういうことなんだよ。だから、はい、ちゃんと休憩してちゃんと仕事してっていう、はい、それこそ一番清く美しく正しい生き方なんじゃないですかね。
そうですね、同じくなんか自然に対してちゃんと敬う気持ちを持って感謝しながら、うん、そして自然の中でもちゃんと遊ぶみたいなことができるのが一番いいですよね、はい。
超ミニマル主義と、はい、もう売れに売れてるご本ですけど、
ありがとうございます。
素晴らしいね。でもこれはとってもあの、はい、すごいフォーカスされてますね。
あ、そうですね、キーワード一つフォーカスですね。
何かね、はい、だから今我々が四角さんみたいな人生そのままガンっていくことはできなくても、はい、日々の東京でのあるいは日本でのこの都会での暮らしの中で、はい、こんなことやってみたらどうっていうのが素晴らしくこう、はい、具体的に提案されてて面白かったです。
いや、ありがとうございます。すごい嬉しいです、うん。こうニュージーランドの湖のほとりで自給食ベースのサステナブルな暮らしをしている人が書き下ろしたっていうと、あ、ついにあのヨステ人がこう思想本出すんじゃないか、超ミニマル主義でタイトルってそういうふうに思われたんですけど、
それはイズムだからね。
ですよね。でも実は働き方と仕事術の本、みんなあれなんでって言われるんですけど、うん、僕は実はずっとこう自然破壊を目の当たりにして以降、こうやっぱ社会課題を解決したいっていうすごい強い思いを抱くようになって、うん、こう一番日本が抱えるいろんな過労死とか自殺の問題とかメンタルヘルスの問題とか、うん、病気になる方がどんどん増えてるとか、うん、あとはやっぱこう困ってる人に手を差し伸べる人がどんどん減っている、つまりこう社会問題とか環境問題とかに対する意識がどんどん薄まってきているってこととか、うん、あとはやっぱこう自分じゃなくなっちゃう人、もう忙しすぎて自分を見失っちゃう人、うん、今言った問題は全てこう働きすぎで忙しいっていうことが全ての理由だなっていうことに僕は気づいたんです、うん。実際統計取ると日本って世界で一番労働時間が長いんですよ、うん、睡眠時間も実は世界で一番短いんですよ、うん、で有給消化率も世界で一番低いんですよ、うん、なんだけど生産性は低くて、そして当然やっぱ幸福度がすごく低いってのもあって、うん、この働き方を軽量化する軽くするっていうことに踏み込まないと、うん、僕がこう目指している世の中って実現しないんじゃないかなっていう思いがあって、うん、これはもう本当日本で一番その日本のエンジンのようにこう頑張ってらっしゃる日本のビジネスパーソンの方にだけに向けて今回は書こうと思って決めたんですけど、うん、実はそういう思いがあってこう書き始めたらあの1000ページ分書いちゃってそれを半分に分けて前半をコンパクトにしたのがこの超ミニマル主義なんですよ。
でも結構なページ数ありますけど読みやすいですよね。
ありがとうございます。
で、それでおっしゃる通りその思想とかさ、はい、なんかフィロソフィー哲学とかって、はい、そのモットーだけをずっと言われても入ってこなくなるじゃないですか。
そうなんですよ。
でも この5本見てると、要するにこんなことして、でも iPhone のこうさ使い方こういう風にしたらどうですかとか、はい、ラプトップの何デスクトップはこういう風にしなさいとか、はい、我々がなんか毎日ちっちゃなことでやれることがいっぱい入ってる。
そうです ね本当に財布を軽くするところから始まって、最後はこう頭の中のノイズをなくす、つまり思考の習慣を変えるとか、うん、行動習慣悪癖みたいなものをどんどんなくしていくみたいなところまで、こうだんだんこう難しくなっていく。物質から始まってこう最後非物質の方に、はい、タスクとかスケジュールとか、ね、思い込みとか人間関係みたいなのが行くんですけど、はい、これね、休み方を学びながらスケジュール管理をマスターしていただくっていう、うん、そんな本になってます。
ぜひ皆さん超ミニマル主義、はい、読んでくださいませ。
ありがとうございます。
さて、はい、よすみさんにとっての旅って一体何ですか？
そうですね、なんかつい日常でこう追われて自分がやりたかったこととか自分が大好きだったことってこう忘れがちだと思うんです ね。で旅に出ちゃえば、あ、ちょっと待って、心に余白が生まれるので、うん、あ、俺本当これ好きだったのか忘れてたなとか、うん、あの人に会いたかったけどちょっと連絡してみようかなみたいな気持ちになれるので、うん、なんかそうい こう具体的な技術の一つだなというふうに思ってます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。僕も楽しかったです。
A World Air Current.